いろんな段階があるからね。誠の神様は人の自由を絶対縛らない。操り人形にはしたくないのね。だから自分の自由意志で正しい生き方を選んで歩んでほしいんだよね。そのためにはどういう生き方が大事かってね、ひたすらありがとうございますって唱えて神様の助けを受けたら、自然に必要な力が湧き出てきて正しい道を方向づけてくださるよね。そして後押しをしてくださるわけね、無限倍の力でね。そしたら自分の自由意志で前へ進んでるし、神様の操り人形でなくなるよね。でも神様に手を引っ張ってもらういうのはまだ自分の自由意志で歩めないよね。まだ神様を自分の召使いに使ってるじゃない。だから同じ神様の助けを受けるんでも二通りあるね、大きく分けてね。神様を召使いのように扱う生き方はまだ低い段階よね。神様のお手伝いにって言うんだったら、もうつまらんことを聞いてたらダメね。神様の心を汲み取って、神様の代わりに自分がしっかりとできることを進んでしないとダメね。だから自分のことであれこれ聞いてるようだったら神様を利用してるだけね。そうじゃなしに神様のためだけに生きるのが本当は神様への恩返しの働きになる。だから自分のマイナスを取ってもらうだけではまだまだ神様の助けを大きく受けたのと違うよね。無限倍の大きいプラスを循環させてその助けを受けるようになってこないと生き方がまだまだ間違ってるね。本当の神様でもそうよね。まだ今日の世界でも高い神様ほど人の自由を縛りとない、操り人形にしたくないのよね。例えば高い神様が、累媒的に降りて使ってくれたとしてもね、その人の自由意志そこになくなるじゃない。その神様が肉体に入りきって力を発揮してくれたらいろんな力が出てくる。でも操り人形よね。どんないいことしてても操り人形じゃ大したくないわね。その神様離れたらまた何の力もない自分になってしまうじゃない。だから自分が神様のごとくに生きるようになってこないとダメだから。だから自分の自由意志を最大限に発揮しないと。そしてプラスを選んで前進まないと。でそれが正しかったら後押ししてくださるよね。だから神様を利用するのは間違いね。神様のお手伝いに生きないとダメ。本当の助けを受けるのはね。ただその神様の助けを受けるんでも受け方も大事なのよね。受けるんでも喜び遺産で受けるっていうのが必要だ。高い神様の助けほど、本当の神様の助けほどそうよ。与えてくるのをためらうだけでダメね、もうね。渋々いやいやってね、がダメね。一言マイナス加えたらもうダメよね。与えてくるもの全部お返ししないとダメになる。それも一瞬ね。本当の神様の世界のプレゼントってね、一瞬で決まるのよね。だから待ち構えていて喜びさんでバッバッと捕まえたよ。ね、受け取るチャンスって一瞬よ。そのぐらい厳しい。その代わり大きいプレゼントよね、神様から来るプレゼントっていうね。また昨日世界の高い神様から来るプレゼント大きいのよ。それをさっと与えてくる。でも一瞬に喜び遺産で受けないとダメ。そうしないと、あ、いらないのかってなったらもうパッと引き上げてしまうから。だから高い神様助けを受けるときは、プレゼント受けるときはいつも間髪を入れてさっと受けて喜ばないとダメね。そして自分の持っているものを神様に捧げて与えるんでも、喜んで与えないとね、受け取ってくれない。ちょっとためらっただけで受け取ってくれないよね。もうさっと離れてしまう、高い神様ほど。だから自分のマイナスを神様に預けて消してもらうんでも、いいことをするんでも、喜んでさっと与えていかないと、受け取って自分の持っているマイナスを消し切ってくれない。
ありがとうございます祈る時も喜んであるというのが大事なんです、
うん、本当のありがとうございますは無限の無限の喜びが無限無限いっぱい喜びだけ神様との交流っていうのが大事でしょ。神様の方が波が高いじゃない。喜びでも大きいプラスが大きいですね。だからそこへ波を合わせていかないと受けることもできないし、また与え返すこともできない。波が合わないと自分が受けられないし、また神様が受け取ってもくれない。だから波合わす、波っていうのはやっぱり言葉や。言葉が合わないとダメよね。波の違いは言葉の違い。だから最高のプラスの言葉を使わないと波合わせられないでしょ。だからありがとうございますでも最高のプラスのありがとうございますを使わないとダメよね。だから神様の全徳の無限の無限の輝き無限にいっぱいっていうね、これを全部束ねてるのがありがとうございますじゃない。喜ぶんでも大きい喜びをありがとうございますに加えないとダメじゃない。そしてありがとうございますで大きい助けを一瞬一瞬新たに受けていけるし、それが大きい光徳になって自分に備わってくるじゃない。また神様の開示するんでも光のある輝いた価値のあるものを開示できるから、たくさん神様へお返しできて受け取ってもらえるよね。そうすると循環が大きく早くなっていつも無限倍の助けを応援を受けていけるようになってくるよね。だから自分の変化が早くなる。だからこの世でいろんなものを例えば誰かからもらうとするでしょ。もらった時でもこれ人からもらってると思ったらつまらんのね。神様から与えてもらうもんだったらどんなつまらんもんでも大きい光こもってるね。霧が一枚大きい光込められてるね。無限の価値のある霧が一枚なんだね。それ持つだけで無限の光浴びるね。でも一枚の霧がこんなつまらんもんくれてってなんか文句言ってるようだったら高い神様の大きい光のプレゼントは受け取れない。単なる霧が受け方が違うよね。高い神様のプレゼントだったのにね、喜んでないから高い神様の拒絶してしまって、その神様の光のプレゼントはもうね引き上げてしまう、受け取れない。そのからつまらん霧が一枚残ってる。それも思いのついた霧がになってしまう、価値のないものになってしまうね。だからどんなプレゼントを受けるんでも神様から受けてるっていうんだったら大きく喜んで感謝して受けないとなるね。一言マイナス加えただけで無限の価値になる大きいものは拒絶してしまったことになるよね。でも一回拒絶したらあと与えてくれないね。これはまた怖いよね。それだけ拒絶したことにならんのよね。一回拒絶したらあとも与えてくれない。次に与えてもらうには信用を回復しないとなるよね。信用を回復するっていうのはまた難しいよね。10倍努力してもまだダメよ。大きい償いがいるんだよ。人間の世界も同じじゃない。自分の持ってる大事なものをあげましょうってプレゼントするとするでしょ。一言そんなつまらんもんって言われたらそれは返してちょうだいってなるじゃない。その後また与えようとする。もう二度と与えるもんかってなってしまうじゃない。そして今度またその人が与えてもらおうと思ったらその信用を取り戻さないとプレゼントしてもらえなくなるじゃない。だからマイナスの一言でその時のプレゼントの何万倍何億倍の損失を受けることになる。一言だけでこれものすごく怖いことじゃない。だからその償いをして信用を回復するのに自分の命何万回捧げて死んでも償いきれんかもしれない。神様のプレゼントが大きかったらそのぐらい大事なんよ。神様からのプレゼントを受けるためには喜んで喜んで受け取らないと受け取れない。マイナスの一言で受け取れないだけじゃなしにものすごい損失を被ることになる。でこれまた神様へ与え返すのも同じよ。喜んで与えないと絶対受け取ってくれないから なんぼ神様への恩返しや絶対奉仕やと言ったって、いやいや渋々だったら全部拒絶されてしまうね。本当に喜んでしないとしていらないってなってくるんだよね。なんぼさせてって言ってもあかんね。それも同じだよね。信用を取り戻すまでにどれだけ努力しても受け取ってくれるまでにはいかない。だから祈り言葉でありがとうございますを唱えて神様の怒りをプレゼント受けるって言ってもね、唱え方がやっぱり大事よね。喜んで唱えてないとまず受け取れないよね。暗い顔して渋い顔していやいや義務的に唱えて、こんなん効果もないのにありがとうございますなんてね唱えたってね、神様がせっかく大きい光を人間の光を持って助けに来ててもそんなん言われたらね、もう二度とプレゼント持っていけないってなるじゃん。そしたら受け取れなかったらプラスはもらえない。神様への恩返しだからってありがとうな唱えるにしても、ただ唱えたってダメよね。いやいや唱えてたらまたこれもダメだよね。受け取ってくれない。大きいマイナス自分があってね、消してほしいと思っても受け取ってくれなかったら消してくれない、消えていかない。これはもう神様だけじゃないよね。人に対してもそうじゃない。人から受けるんでも喜んで受けたらいいものを受け取れるよね。また喜んで与えたらそれを受け取ってくれるじゃない。神様の波が高いから喜び大きくして受け取って、喜び大きくして捧げないと、神様との交流がうまくいかないと大きいプラスはもらえない、マイナスも消してもらえない。
例えば悲しいことがあって、悲しいけどもありがとうございますで一生懸命祈ってたらありがとうございますが力があるから、やっぱり喜びが湧いてくるんじゃないですか。
本当にそのありがとうございますって力あるの？そんな程度のありがとうございますは大した力ないじゃない。ありがとうございますは本当の神様だから力あるんでしょ。単なる言葉に力あるんじゃないよ。ありがとうございますっていうのは本当の神様よ。だ本当の神様を呼んでるから大きい助けを受けるんじゃない。神様を相手にしているから大きい助けが入ってくるだけで、単なる言葉だったら力ないよ。だから神様に対してどういう気持ちを持ってるか、どういう態度を取るか、神様になんか力ないじゃない。言葉に力あるんじゃないもん。もう間違えたらダメよ言葉は単なる言葉じゃない。今日の世界にまあ想像の力にはなるけど、本当のもんじゃないじゃない。本当のありがとうございますは本当の神様のことじゃない。神様を呼んでることじゃない。神様の全てを受けてることじゃない。神様の中へ一体化して溶け入っていることじゃない。だから本当の神様を相手にする気持ちでないとね、ありがとうございますなんて本当は唱えることなんかできないじゃない。本当の意味のありがとうございますはね、恐れ多て、だから単なる言葉って言うんではダメない。誠の神様っていうふうに見て唱えないと。だから神様の側に立って考えてあげないとダメよ。自分の立場で考えたらダメよ。自分を神様の側に置いて、神様はどういうふうにしたいんかってね、思いの心と感謝の心とは正反対の心じゃない。ありがとうございますってね、神様を受け入れる本当の感謝の心は思いの心とは正反対よ。全部ね、過去をつかんで思いいっぱい積み重ねてその奴隷になってる思いの心では、いくらどんなことをやったって正反対の間違った言い方を取ってるよ。だからこれ自分がどっちの生き方を、どっちの自分を選ぶかでしょ。みんな言葉で選んでるのよ。プラスを選ぶのもマイナスを選ぶのもやっぱり自分が選んでるよ。どんな一言を選ぶんでも無限の選択肢の中から一つ選んでる。だから自由に選べる、それは一番幸せなことなんだけど、その代わりそこに全責任が自分にあるの。 自分が自由意志で選んだその責任は自分自身にあるのよね。そして全て言葉通りに与えてもらえるのよ、神様からは。だからその結果に対しては自分が全責任取らないとダメ。だから他の誰にも神様にも何にも責任ないのよね。自分の自由意志で選んだ言葉通りに全部与えてもらえるということは、人は無関係や。その代わり自分が選んだ言葉通りには必ず与えてくれる。プラスの言葉を選んだプラスを与えてもらえる。それ選んで使っても与えてもらえないっていうこと絶対ありえないの。自分が選んだ言葉通りに全部与えてもらえるということはもう最高の幸せのはずな。だから他の何の干渉も受けない、縛りも受けない、自分の選んだ言葉通りに全部なるの。これが根本の法則よね。これを他のせいにしたらその時はもう自分の自由意志を放棄よね。誰かの操りに奴隷になっているのよね。そんなんで幸せなんかつかめないやん。だから人のせいにして神様のせいにして責任を他に転嫁しているようでは本当の自由を放棄したことになる。これほどありがたいことはないはずなの。全部自分の言葉通りになるんだからってね。これはもう神様の最高の愛の計らい。その代わりにどんなマイナスがあってもこれは過去の自分の言葉の結果っていうふうに受け入れないと、プラスの言葉を使ってもプラス出てこないじゃない。だからプラスが欲しかったらプラスの言葉をしっかり選んで使えば必ずプラスが出てくるようになってる。だから全て自分の言葉通りになるっていうのをしっかりと身につけとけばいいだけよね。それでは何も怖いもんないよ。ね、人なんか無関係よ。これがわからない人は現実現実ってね、現実のせいにしてここにマイナスがあるで言い張るのよ。それは奴隷状態だからそう言ってるだけよね。マイナスを選び続けた習慣性癖が飛び出してくるんです。プラスの言葉をずっと選び続けたら習慣的にプラスの言葉ばっかり飛び出してくるよね。でもマイナス言葉を使う練習をずっとし続けたらマイナスいっぱい溜まってて飛び出してくるのは必ずマイナス言葉になるやん。でもプラスでもマイナスでもどっちにしても習慣性に負けてるようだったらまだ自由じゃない。本当の自分は自由自在な自分よね。今新たに自由に言葉を選べてその言葉通りのものを受け取れる自分なの。この自分をしっかりと掴まないとみんな奴隷状態じゃない。だから自分の選んだ言葉通り全てがなるっていう、これをしっかりと知るっていうのは大事よね。誠の神様を知るということと全てが言葉通りになるっていう誠の法則を知るっていうのはね、これ一番大事なことよ。そしたらもう全て言葉通りに支配できる。だから問題なんか何もないよ、本当。ね。神様の世界は言葉通りに受け続けて喜ぶだけ。今日の世界も本当は言葉通りに想像して味わってるだけ。だから現実をどうのこうの言うてね、マイナスことを積み重ねる人は大バカもん。マイナスの言葉をいっぱい撒き散らしてるだけじゃない。一回マイナスに感じるだけでもね、それを繰り返すのよ。そのマイナスのことを何回も繰り返すじゃない。心の中でも口に出しても。その回数だけマイナス増えるよ。それだけないね。人に言ったり相談したりしたら、その分もまた何倍にも大きく増えるじゃない。で、人に言った時はその人でとどまらんからね、また他の人に言うから連鎖反応でね、どんどんどんどん広がるじゃない。いつの間にか無限になってしまうね。核連鎖反応と同じ。一言言ったことがいつの間にかたくさんに膨らんでマイナスを無限倍に変えてしまう。だからマイナスの一言が宇宙を駆け巡るというそういう意味よ。一言のマイナスがまた無限のマイナスを作り上げる。 だからどんな場合でもマイナスの一言は必要ないのよ、いらないのよ。使ったら大損してる。現実がどうあろうと、過去の自分の選んだ言葉がどうあろうとね、無関係ね。今新たに使う言葉はプラスだけ、プラスだけを選び続けたらプラスが増える。それ以外マイナス消す方法はないよね。みんな現実のマイナスを掴んで変えようとするけど、変わらない、永遠にね、増えるばっかし。相手にしてるから、マイナス言葉を繰り返し使ってるから増やしてるだけ。今のも消えないし、未来もたくさん増やしてマイナス増やし続けるし、マイナスが絶対消えていかない。これは言葉通りになるっていうのをね、忘れてるのよ。言葉が先で全て言葉通りになるっていうのがね、法則としてあるのに気づいてない。神様を信じてると言いながら、神様はプラスだけなのにマイナスの言葉があるって主張して、神様を悪者にしてるから、もう一つ無礼千倍も。そんなんで神様の助けを受けられるわけないじゃない。マイナスの一言使いながらね、神様に助けてもらおうなんて大間違い。ちょっと考えたら分かることじゃない、こんな。だから本当に神様を信じて選んでるんかって言ったら、マイナス一言使ってて選んでないよ。神様を悪者にしてるだけじゃない。だから幸せになりたい人は神様を褒めたたえて感謝して喜ぶだけ、これだけが正しい生き方。プラスの言葉をいつも使ってる人はプラスにしか感じないの。同じ状態をプラスに言葉を使う人はプラスに感じるの。マイナスの言葉を使った人はマイナスに感じるの。水かけられて、あ、涼しいわっていうプラスの言葉を使う人は喜びごとや。いやっていう人はマイナスの言葉を使っているじゃない。マイナスになるのは当たり前じゃない。ありがとうございますってね、いつも感謝して喜んでる人はボカッと殴られてもありがとうございます、痛くないのよね。ありがとうございますってね、あ、頭を撫でてくれたぐらいでもいい。だからプラスの言葉ばっかり使ってる人は全部プラスの言葉で反応するから、全部プラスに感じるのよ。だからその傾向を超えて、今新たに選んだ言葉で全部支配できる人は悟った人じゃない。過去の全部消し切ってるから。周りからどれだけ反対されても妨害されても何されてもね、自分はありがとうございます選ぶって言ったら選ばないとダメよね。そしたら何があってもありがとうございます言わないとダメよ。殺されてもありがとうございます、何があってもありがとうございます言い続けたら、ありがとうございますの本当の神様の助けが降りてくる。神様が現れたら全てのマイナス一瞬に消える、ね、マイナスなんかどこにもないの。だからそこまで自分で選ばないとダメよね。選ばないと力はないよ。神様を選ばないと神様の助けを受けられない。だから選んでるかどうかで決まる、全部ね。マイナスに一言選んだ人はマイナスになるのは当たり前よ。でもね、習慣性のマイナスって、ね、飛び出してくるじゃない。だから飛び出した時にプラスを選んでないってやっぱり自分は思うんじゃない。その時は神様をお詫びするのよ。神様ごめんなさい、またマイナスの言葉を使ってしまってごめんなさい、過去の全てを神様にお返しします、ありがとうございますって言ったら消してくれるのよ。いっぺん選んで使った言葉は必ず形に出てくるから、それをたくさん無限に貯めたら無限のマイナス出てくる。それ神様にお返ししただけが消してくれるのよね。だから現実にいろんな運命出てくるわね。でも過去に自分がどれだけのマイナスの言葉を選んで使ってきたかってね、みんな知らないじゃない。気づいてない。過去性をずっと見てみたらマイナスの言葉を無限にいっぱい使ってるじゃない。それ消しきってないじゃない、全然。規則つけて増えてるばっかりじゃない。一言のマイナスでも中をかき巡って無限に大きくなるのに、そういう言葉無限にいっぱい使い続けて、マイナスの言葉でいっぱいじゃない。 それが出てこないとしたら、どれだけ大勢の神様に助け続けてもらって消してもらってるか、肩代わりしてもらってるか、大きい助けを受けてやっと今の自分になっているだけなの。だから自分にマイナスがないからと違うじゃない。現実に七七八九のマイナスがいっぱい出てきても軽く済ましてもらってるじゃない。文句一つ言える数字じゃないじゃない。地獄の苦しみをありがとうございますと無限の年月受け続けて本当の意味で消えるんじゃない。苦しい言うたらまた増やすんじゃない。マイナスの言葉を使ったらそうよね。でもマイナスなんかあんまり出てきてないのは大勢の神様助けてもらって身代わりに背負ってもらってるからじゃない。プラスの言葉を使えるようになるためにってね。マイナス全部背負ったらマイナスの言葉しか飛び出してこないじゃない。それだったら変わりようがないから、プラスの言葉を一つでも増やせるようにってね、助けてくれてるんじゃない。だからマイナスの一言もう絶対使わないっていう決意をしないとだい。プラスの言葉だけを使い続ける。ありがとうございますの本当の神様を呼ぶ言葉がいいじゃない。一つに絞った方が徹底できる。だからありがとうございます以外絶対使わないっていうぐらいの覚悟がいるの。それでこそプラスに生きる本当の神様を選ぼうとしてるって言える。そしたら全て神様のおかげですって言えるようになってくる。神様の助けがいっぱいになる。奇跡の連続。だからマイナスを掴んで変えようなんて思うのは大間違いだし、文句言うのももっと間違いだし、本当に神様の助けを受けたかったらありがとうございますだけになればいいだけよ。全部過去を消してくれるじゃん。本当の無口にならないと。口6つでマイナス言葉をまき散らしたらダメよ。ガムテープ貼らないとね。特にマイナス言葉飛び出しそうな人はそうしないとダメ。口を閉じといたら自分の心の中だけでマイナスの言葉唱えてるだけだったらまだ自分だけの責任で終わるけど、口に出したら人に影響を与えるから連鎖反応で大きくなる。それをまた消しに行くのは大変じゃない。どうやって消すんだよ、ね、消せないじゃない。広がるばっかりじゃない。マイナスの言葉ほど人に悩み相談マイナスの相談したらもうあちこち広がってるじゃない。内緒だよいう相談ほど広がってる。この世の人もあの世の人もみんな聞いてるからいっぱい広がってしまって、ね、すぐに何万倍何億倍になってしまう。マイナスがね、わざわざご丁寧に紙にまでマイナスこといっぱい書き写されて人に質問する人もあるじゃないね。マイナスのことどれだけ巻き散らしてるかってね考えたら、これ本当に神様信じてるのって疑いたくなるじゃない。本当に神様信じてるのプラスの言葉だけ使わないとダメなのに、マイナスのこといっぱい書き並べてね本当に神様をあるものにしてね、どこに神様を信じてると言えるかって言われるじゃない。だから一言マイナスのことを使ったら背後の守護霊さん、守護神さん、いろんな救済神様に大きい迷惑をかけてるのよ。その尻拭いに大変な目をしてる。みんな想像を超えるぐらいのね、迷惑をかけてるの。一言のマイナス、増やし続けるのがいかない。それをストップかけるのはね、大きい力がいるのよ。だから神様の迷惑にならないように、お手伝いになるように言うのは、プラスの言葉だけを、特にありがとうございます、しっかり唱えないと。せっかく助けてあげようって一生懸命になってる神様を足引っ張ってばっかりじゃない。邪魔しなかったら早く助けあげてもらえるのに、邪魔をし続けて助けるのを妨害し続けて助けてくれんって文句言うてるんよ。大きい間違いじゃないですよね。マイナスの一言が大きい迷惑をかけてるよ背後の神様にね。だからマイナスの一言を使わないためにプラスの言葉を使い続けないんだ。プラスの言葉を使っているときはマイナスのことは出てこない。ぼーっとしてたら出てくるよマイナスのことがね。 いつも喜んで喜んでありがとうとないないと負けてしまうよ、マイナスの言葉にね。暗い顔したらマイナス言葉の方が出てくるよ。渋い顔したらすぐマイナスが飛び出してくる。喜び続けてないとね、ありがとうございますは飛び出してこないよ。だから文句言うんだったらありがとうございます唱え続けて言わないとダメ。ありがとう唱え続けて文句言えないよね。プラスの奇跡ばっかりが出てくるから、ありがとうございます唱えない人は文句言ってるよね。